エレミア書の38章を開いてください。私たちの聖書通読の学びが前回で36章、エレミア書の36章にまで来ました。そして午後には37章から39章までを見ていきたい、一節ずつ見ていきたいと思っておりますが、今朝はですね、38章の14節15節をまずお読みして、まあ、14節15節だけではなくてこの38章全体を見ていくと思うんですけれども、まずこの14節と15節を見て読んでいきましょう。ゼデキヤは王は人をやって預言者エレミアを自分のところ主の宮の第三の入り口に召し寄せた。王がエレミアに、私はあなたに一言尋ねる、私に何事も隠してはならないと言うと、エレミアはゼデキヤに言った。もし私があなたに告げれば、あなたは必ず私を殺すではありませんか。私があなたに忠告しても、あなたは私の言うことを聞きません。私たちは、今日最後の王、このバビロンのによってエルサレムが破壊される最後の王ゼデキヤの話を、じっくりと見ていきます。今エルサレムはバビロンに包囲されていたんですね。で、一時期解除されますけれども、それでも包囲されて、そして最後39章には攻め入ってきて、もう中に入ってきて、そして捕らえ移されるという内容に入っています。そしてこの37章の2節にこの3章分の結論が書いてありまして、このゼデキヤもその家来も一般の民衆もエレミアによって、預言者エレミアによって語られた主の言葉に聞き従わなかったってまとめられているんですね。ところがですね、このゼデキヤという人は興味深い人で、聞き従っていないくせに人一倍エレミアの言葉を聞きたがっていた人なんです。前回の学びではエホヤキムという王様が巻物を暖炉の火に燃やしてしまったというのを読みましたが、ゼデキヤは正反対の人物であります。エレミアを密かに呼び寄せて、主からの言葉はなかったか、何も隠してはならないと言って、非常に神が何を言っているかに興味を持っていた人なんですね。にもかかわらず御言葉に聞き従おうとしなかったということなんです。矛盾するんですけど、それで修法に書きましたが、説教の題名が御言葉を聞いているのに聞いていない人と名付けました。聖書は世界のベストセラーですね。日本においても、まあ、ベストセラーかどうかわからないですけれども、その関心度は例外ではありません。クリスチャンになる人はなんと 1% 以下しかいないんですけれども、聖書を知りたいという人はかなり多いです。で、聖書を知るための本はよく売れます。まあ、実際ですね、このメッセージ、皆さんでここに教会に集われて聞いているメッセージが、まあ、世界中にインターネットを通して流されてますけれども、ロゴスミニストリーとして、まあ、流してますけれども、Google で検索を、聖書の学びをかけると、まあ、一番ですね、第一位に来ています。まあ、それだけ聖書の言葉を知りたいという人は非常に多くいるんですね。でもですね、聖書を知りたいと思っているけれども、聖書が語っ ている聖書を書いた目的を知ったときには引き下がってしまうことがよくあります。聖書を知りたいという欲求は絶え間なく出てきても、その目的が聖書は神を知ること、イエス・キリストを知ることが永遠の命だって書いてあるんですね。イエス様が言われました、父なる神に祈られたときに、その永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。なんです。で、神を知るって人格的に知ることなんです。抽象的に、概念的に知ることではなくて、誰か人を親しく知るのと同じように、人格的に知っていくっていう意味での知るっていう意味です。神を知るんです。で、神を知る人は自分が変えられないと知ることはできません。心の清い人は幸いです。その人は神を見るからですと聖書に書いてあります。今の自分の在り方が間違っているということを人格的に初めから受け入れて、それで神の前に近づき、聖霊によってキリストの似姿に変えられていくということを聖書を通して行っていくわけです。だから違う目的で読んでいくとですね、ここでつまずくんですね。ここには触れてほしくないという部分が明らかにされていきます。前回学びました御言葉の特徴で、何ですか、第二テモテの3章の16節で、聖書はすべて神の霊感によって書かれたもので、教えと、次なんですか、戒めと、強制と、義の訓練のために有益ですって言ってます。戒めが来るんですね。教えと、自己認識と、なんだろう、自己実現のために有益ですとは書いてないんですよ。今のあなたのままでいいんだよって言ってるんじゃなくて、今のあなたのままだとやばいよって言ってるんですよ。ですから聖書を読んでいくときに、この神の救いのご計画から引き離して読んでいくことはできないんですね。そして結局キリストの十字架の前に自分が来ることになっていきます。導かれていきます。自分が変えられていくことが求められていきます。でも他の目的を持って聖書を知りたいという欲求は非常に高いんですね。どんな話が書いてあるんだろうか、まあ、そういうのはね、良いきっかけにはなるかもしれません、ね、私もぜひなるべく多くの人に聖書を知ってほしいと願って、そのきっかけというのがね、なんだろうね、小説聖書みたいなね、そういうものを手に取っても構わないし、あるいは聖書予言についての本とかね、そういうのでも構わないし、きっかけはいいかもしれないんですけれども、あるいは文学的に読んでいく、ね、西洋の文化を知りたいといって知っていくというのも構わないでしょう。でもどこかで、頭打ちが来るというか、この目の前にこう壁が来るんですよね。それ以上前に進めなくなる。だからそれが結局ゼデキアが通ったところだったんです。エレミアの言葉を聞くのには並々ならぬ関心と情熱があったんですけれども、自分というものをしっかりと持ってしまっていました。同じような問題を抱えている人が新約聖書の中に出てきます。何人かいるんですけども、ヘロデ・アンティパス、ヘロデ王ですね。で、彼はバプテスマのヨハネの言葉を聞くことは非常に好きでした。マルコの6章の20節に、 これヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知って彼を恐れ保護を加えていたからである。またヘロデはヨハネの教えを聞くときに非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていたってこう言うんですよ。すごいじゃないですか。当惑しながらも喜んで耳を傾けていて、で自分の奥さんって言ってもまだ他の男の奥さんと結婚しちゃったわけですよ、ね、でそれは正しくないとヨハネが言ったので、この相手はヘロデアという人なんですが、ヘロデアはヨハネを殺そうと思っていたんですが、それを止めていたのがヘロデなんです。そして当惑しながらも自分がしていることがいかに間違っているかということをヨハネはまっすぐに語ったんです。とっても似てますね。エレミアはゼデキアにまっすぐにバビロンに滅ぼされるよと語りました。でそれを喜んで聞いていたと同じですね。ところが結局ヨハネを殺しました。ヘロデはどのようにして殺したかって言ったら、自分が褒美をあげるとヘロディアの娘のサロメにですね言った時に、サロメはヨハネの首って言ったんですよね。そして手前、その約束をした褒美をするというふうに約束した手前でもうその自分がねあげるって言ったんだから、その言葉を戻すことはできずにね、それでヨハネを殺したんです。預言者さえも守ろうと思っていながら、結局は預言者を殺すという、そういうことになりました。でここでゼデキアが、この本文見てください。主の宮の第三の入り口に召し寄せたと言っています。第三と言ってますけれども、第一と第二があるということですよね。第一はおそらくは一般のこの神殿に来て、礼拝を捧げたい一般の人が来る入り口でしょう。第二というのはおそらく祭司たちが礼拝に行くときに祭司用の入り口があったかと思います。第三というのは王だけですね。あの王宮からそのまま、神殿に行くことができるような、道だったんだと思うんですね。でそこにエレミアを呼んだんです。なんだかって言ったら、もちろん人に知られたくないからなんです。自分自身がエレミアの予言に興味があることを知られたら、自分の取り巻きはエレミアの予言を憎んで迫害していますから大変なことになると。密かに彼の語る言葉を聞きたかったわけなんです。だから神様の言葉を聞きたいという人の心っていうのはあるんですよね。かなり大きいと思います。その他にもいろんな書物がありますよ、ね、たくさんの書物がありますけれども、おそらくは聖書を手にする人って多いと思います。他の人間が書いた本とは何かが違うということは分かっているのでしょう。ところが乗り越えられない障害があります。何かというと、人にどう思われるのかというその思いがものすごい出てくるんですよね。聖書に書いてあることを参考にしようと思っても、聖書はあなたが悔い改めなければ、変わらなければいけないと教えているわけですから、書かれていることに従おうと思えば人からどう思われるだろうというのが出てくるわけなんです。そこで密かになんですよね。密かに教会に来て密かに出ていく。で何かを関わろうとしたら、もっと神様の言ってることに従っていかなければいけないと思うと、今度はバプテスマがあるとかですねそれもう公にしなきゃいけなくなるわけです。どんどんどんどんその公にしなければいけない、その度合いがイエス様に従っていくと見えてくるわけですよね。それでこの第三の入り口に召し寄せたということもやってしまうわけなんですね。 神様を受け入れるということは当然世から分かれているわけ、分かたれているわけですから、異質なものになっていってしまいます。自分は変な人になってしまう、言い方ちょっとね現代っぽくすると。けれども、まあ、変にな変になりましょうじゃ変だけど、あの神様の人になるためにはそういうところを通るわけなんですね。でゼデキアは今神の言っていることを隠さないでほしいと言って、エレミアはためらっていますが、15節にもし私があなたに告げればあなたは必ず私を殺すではありませんか。本当に彼殺されかけたんです。これ実は2回目なんですね。1回目彼がこの捕らえられて、そして地下牢の中に入れられた時にゼデキアが出して、で密かに主は何と語っているかということを聞いて、そして私は殺され、本当に危ない、あそこにいたら、あの地下牢にいたら私は死んでしまうかもしれない、だから出してくださいとお願いしたら、ゼデキアは OK ということで監視の庭の中に、もうちょっとこう自由があるところに、置かれたんですね。まあ、軟禁状態ぐらいのね。でそしたらですね、この首長たちが、この役人たちがドドッとやってきて、エレミアがこんなことを言ってるからとんでもないことですということで、あなたのなすままにしなさいとゼカリアが何と言ったんですよ。そして今度は穴の中に入れられて、そこの穴っていうのは地下牢、元貯水槽ですから、下がねまだ水で泥の状態だったんですよ。でそこにエレミアが入れられて、非常に不衛生なところで、それ泥の中に入っていくような感じになっていったんですね。もうそこにずっといたら必ず飢え死にます。そこでたまたま宦官の人がね、名前がエベデメレクという人が、こんなことしていたらエレミアが死んでしまうと訴えたので、王に、で王が引き出させたんですね。でその後の話なんですよ、ここ。だから隠し立てしないで語れって言われてもね、もし私が告げたら殺すじゃないかって言われたのよ。彼が殺してるわけでは全然ないですね。むしろ彼を生かそうとしていますが、しかしですね、家来に言われた時に王なんですから、当然それはやってはいけないと言わなければいけないわけですよね。すべき正しいことは分かっているのに彼は行わなかったんです。ヤコブの手紙に書いてあるでしょ、4章の17節に、なすべき正しいことを知っていながら行わないならそれはその人の罪ですって言ってるんです。で私たちはこのなすべき正しいことが分かっているけれども、自分を守るために行わないことが多々あるんです、ね、さっきね、ほら自分が変えられるっていう話をしましたけれども、自分を守るために今の自分が変えられないといけない、この今の自分が、この例えばエレミアと同じように迫害されるとか不利になるとか、または神様に取り扱いを受けなければいけないとか、いろんなことがあるかもしれませんけど、正しいことは分かってるんだけど、そこまでいくとそうなるっていうのが分かってるからやらない、これ罪なんです。そしてエレミアがはっきりと言ったのと同じように、それを悪いことを許すということは悪いことを行っていることと同じなんだよということなんです。でこのゼデキアの行わない罪はね、これだけに終わらなかったんですね。あ、ごめんなさい、今のあれですね、ゼデキアは家来に言われたことをそのまま、行っていく人間でありました。こう興味深いのは、このゼデキアを見てると こう言われたらそのままやらせるんです。で、結局今ゼデキアがやってることってね、最後の人が何を言ってるかで決まっちゃうんですよね。リーダーシップも何もないじゃないですか。最後に言われた人のことをただやっていくという人に言われたことをそのまま行っていく、正しいように見えて本当に悪いことをしています。だって神の言われたことをそのまま行っていくことは一切無視してですよ、人に言われたことをそのまま行っていってるわけですよ。神の前に出ていくって勇気がいることです、ね、神の前に出る、簡単なようで実は男らしくならないとできません。で、今度ですね、ゼデキヤからちょっと離れて、今度は首長たち、さっき話したその首長たち、役人たちの話をしたいと思います。なんでエレミアを殺したいと思うほど怒ったのかということを見ていきたいと思いますけれども、38章の3節4節に書いてあるんですね。このエレミアが言ったと、ね、主はこうおせられる、この町は必ずバビロンの王の軍勢の手に渡される、彼はこれを攻め取る。そこで首長たちは王に言った、どうぞあの男を殺してください。彼らはこのようにこんな言葉を皆に語り、この町に残っている戦士や民全体の士気をくじいているからです。あの男はこの民のために平安を求めず、かえって災いを求めているからですと。これ表面的にはもっともなことを言ってるんです。皆で敵がやってきて包囲されているところを踏ん張って抵抗しているところで、このように投降しなさいという命令、神が言っているということを言ってるわけでしょ。士気をくじく、一番例えば組織においていてはならないような人物ですよ。裏切り者でしょ。皆が命を懸けて戦っているときに一人が投降するっていうと、もう大変なことですね。普通の戦いであれば、この戦争とかね、この例えば本当にもう、死刑にもならないけど、もう一生牢屋に入っても仕方がないようなね、刑ですよ。どの国でも普通は。で、しかもですね、平安を求めないで災いを求めてるとこう言ってます。平安を求めないで災いを、これもひどくないですよ、ね、みんながね、あの人が死んだね、本当に天国に行ってよかったねって言ってる時に、いやイエス様信じてないからそれは天国に行ったって言えないでしょうなんて言ったら、せっかくみんなが慰められてるところを水を差すわけじゃないですか。で、このことをね、このエレミアがしたと彼らは言っているわけなんです。表面的にはひどいことを彼らは言っているって言ってる、その通りなんですけれども、ここで大事なんですね。よく忘れられてしまうこと、私たちが何かを話しているときに忘れられてしまうんですね。神の御心が何なのかっていうことが忘れられていきます。エレミアは神がの声を彼らが聞いてこなかったということが問題だから、だからバビロンによってあなた方は裁かれるんだよって話をしてたんです。神の声を聞いていないという問題があるので、戦争が起ころうが平和であろうがですね、神様にとっての一番の問題は、彼らが神の言うことを聞いていない。例えば偶像を拝んでいた、貧しい人を虐げていた、 とかですね、そういうことをやっていたので、神はバビロンを用いられていたんですよ。けれども神の声を聞いていないということはもう完全に無視されて、戦争なのか平和なのかっていうことを並べてるだけなんですよ。バビロンによって滅ぼされてしまう、これが投降派なのか抵抗派なのかって話をしてるんですよ。それが問題じゃないんです。でエレミアは投降しなさいって言ったけど、投降派についているわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、神がこのバビロンを使ってこのようにしてるんだから今へりくだりなさいと、この神様の憐れみの手に委ねなさいって話をしてるだけなんですよ。でこのようにして私たちは時に神様の心を単純に裁いてってしまいます。例えば戦争が起こるという噂を聞いたときに、戦争がないことが御心であって、戦争があるのは御心ではないっていうに決め込んでないっていう、決め込むことってないですか。いや、そんなこと聞かないでくださいよっていうぐらいで、もし、ね、神がこの許しの中で起こっているのだと言ったら怒り始める人いるかもしれません。そうでしょ。であとは病気がないことが御心であり、病気があることは御心に反すると確実に思ってしまってます。思ってるというか、そういうふうに思い込んじゃうんですよね。もちろん病気は罪から来てます。アダムが罪を犯したから、罪の結果ですよ。戦争も罪の結果だし、人の争いの心から起こるとヤコブ書に書いてあります。でも戦争がないからといって私たちが神に喜ばれていることをしているかっつったら、もう大間違いですね。平和の時にとんでもない罪を犯し、神の裁きを受けなければいけないということがあるわけでしょ。今戦争が起こっている中東がもっと罪を人々が犯していて、70年間平和であった日本が罪を犯していないって言ったら大間違いですよね。イエス様なんて言いました。あなたたちも悔い改めなかったら同じように滅びるんだって言ったんですよ。ですよ。病気だってそうでしょ。健康体の人が罪を犯してなくて、病気の人が罪を犯してるじゃないでしょ。神は時に私たちを本当に神の声を聞くことができるようにするために悪をさえ用いられるんです。災いをさえ用いられるんです。ということが分かってないから、ものすごく簡単に起こっちゃったんですよ。なんですよね。そして穴の中に彼らを投げ込んで、そして預言者を迫害しているわけですけれども、これは預言者が憎たらしいというよりも、神の言っていることが絶対に受け入れられない、拒絶しているから預言者を迫害しているんですよね。そうですよね。イエス様が言われました。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知って起きなさいと。主が私たちを選んでご自分のものとされたら、私たちはキリストの体の一部になっていますから、私たちに対して向けられるものは、すなわちキリストご自身、神ご自身に向けられているわけなんです。これとっても覚えておく必要がありますね。今朝も私もディボーションして一人で、やっぱ神様に語られました。私がいるから、あなたは私が通っているところを通っているんだよって。イエス様が十字架の道に歩んでいく、そのイエス様がこの地上で歩まれたところを通っている、イエス様がおられるから、そこのそばにいるから、同じところを通っているんだよって教えてくださいました。だから個人的に取らなくていいんですね。 何か私なんかなんかって、もちろんねありますよ、その足りなさって。でもね、基本的に神ってね、選びで選んでるんですよ。あ、選びじゃない、恵みで選んでるんですよ。恵みで。だから聖書見たら、もう賭けだらけの男たちが神様の前にそのまま出てってね、用いられてってんだよね。その恥ずかしい部分も全部さらけ出して、でも神は用いられてるんですよ。だからね、恵みによって選ばれてるので、あんまり悩まないでほしいんですよね。むしろ神がの言葉を語って神様の中に生きているのであれば、その神を拒否する現場を見てしまっているって感じです。おーとかね。あと霊の戦いの話も以前しましたけれども、最前線のね、ずっとこう2キロ3キロも離れてたらわからないのが、こう最前線に行ったら見えてくるじゃないですか、ドンパチやってるって。だから神様の霊の戦いの中に僕たちは最前線に置かれていたら、ドンパチが起こるんですよね、ということなんです。そして次いきますね。話をゼデキヤに戻しますが、エレミヤがゼデキヤに、私があなたに忠告してもあなたは私の言うことを聞きませんと忠告しても聞かない問題があります。御言葉を実行する人になりなさい。これヤコブの一章の20節ですね。自分を欺いてただ聞くものだけのものであってはいけませんと。ゼデキヤは興味深いことに、言うことを聞かないというエレミヤの言葉には答えていかないんですね。私を殺しではありませんかというふうに訴えた言葉には強く反応していて、あなたを絶対に殺さないよって、あの人たちの手に渡すことも絶対にしないよって言って、主の預言者を守ることについては約束をしたんですけれども、肝心の預言者が言っていることには従おうとしないんですよ。わかります？だから神様の言ってる、なんて言ったらいいかな、この語ってること自体はアーメンって言ってですね、ああとかってこう熱心になっていく、なっていくんですが、肝心の語られてる内容については反応しない、応答しないで生活が変わっていないっていう状態ですよ。でなんでそうなってしまうのか、聞いているけど行わないっていう問題があるのか、でここねすごく大事です。いいですか。なんでかというとね、僕の努力が足りないとか私がちゃんとできていないってこう悩んでいくんですよね。そこが問題じゃないんです。イエス様がルカによる福音書の6章の46節から49節で説教、三条の説教と似たような説教を平地で行われましたが、で最後に呼びかけを行ってます。なぜ私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行えないのですか。よくやりますよね。私はゆっくり主よ主よと言いながらイエス様の言うことを行わない。なんでかっていうと、私のもとに来て私の言葉に聞き、それを行う人がどんな人に似ているかあなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり川の水がその家に押し寄せた時もしっかり建てられていたからびくともしませんでした。聞いても実行しない人はどないなしで、地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると家はいっぺんに倒れてしまい、その壊れ方はひどいものとなりました。聞いているけど行わない問題というのは、行わないということよりも地面に杭を入れていない問題なんです。この岩のところまで、わかりますよね。ここ下町ですけれども、多くが地盤が柔らかいと言われますよね。埋め立ててますから、元田んぼとかを。で地震が起こった時に必ず被害が出ているというのは、その岩のところまで杭が行っていないというね、問題がいつも出てきますよね。だから耐震設計さえあれば大丈夫なのに、そうじゃないと。 まあ、ここでは洪水の例ですけれども、イエスも洪水の話をされましたけれども、神の言葉をその地面のところというか岩のところにまで、自分の心の岩のところまで掘り下げて打っているか打っていないかなんですね。ここなんですよ。表面的に読んでいるか、聖書を御言葉を聞いて、なんか感情の面か知的な面か、これどっちかですね。感情で、ああいいよかったって言ってるか、あるいは知的に、お、聖書がよく分かりました、うん、ここでここがこうなってこうなって、ああこういうことですかって知的に理解するか、あるいは感情的かなんですけれども、もっと奥、人格的なものですね。で、これが岩です。岩のところにまで御言葉を持っていく。だからこれはね、何の問題かって、行えない問題じゃなくてプライドの問題です。プライドを捨てることができるかできないかです。つまり神の前に出て、私は罪人です、私を憐れんでくださいですね。神様の前に出て、本当に私はこういう問題があります、私をどうか取り扱ってください、どうか私を清めてください、私をどうぞ救ってください、どうか私はという、この詩篇のダビデにあるような、めちゃくちゃになって、もうさっきも読みましたけれども、ダビデが本当にもみくちゃにされて祈っていく、そのまま神様に祈ることができているかなんですよ。今ね、みんなにこうやって、皆さんにこう言って言ってくれる、自分自身も語ってるんですよね。本当にこれ読んでいくときにね、いい子になって読んでるんですね、聖書を。きちんとしたクリスチャン、なんかこうね、そして、ああそうですね、よかったですね、こうやって読んでいっちゃうんですよ。でも書いてある内容ってすごいもう生々しい内容でしょ。もみくちゃにされてるよ、ぐちゃぐちゃにされてるよね。まあ、別にぐちゃぐちゃになる必要ないんですけど、毎回毎回そういう意味じゃなくて、人格の触れ合いのところまで行ってるかどうかで交わりなんですよ。だからで、交わっていれば必ず行いが出てます。だから許せないとかっていう言葉あるじゃないですか、この本当に許せないですってね、許せないっていう問題があってもね、神の愛のところにもろ自分が行ったら、許さざるを得なくなります。このようにして、こう地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を立つえていく読み方をする必要があります。そしてですね、ゼデキアが主の言葉に不従順であった具体的な問題はね、あと人を恐れてました。これは大きかった、ゼデキアに。19節ですね、38章の。私はカルデア人に投降したユダヤ人たちを恐れる。カルデア人が私を彼らの手に渡し、彼らが私をなぶり者にするかもしれないと言ってます。恐れてました。人を。人のことを気にしていました。それで自分を守っていこうとしていました。でこれが聖霊が働かない大きな妨げの一つです。もう一回言いますね。聖霊の働きを拒んでってしまう大きな理由が、人を恐れていくことです。なぜかっていうと、イエス様が弟子たちに人間たちを恐れてはいけませんとこのお話をされた後にですね、語るときには言うべきことはその時に聖霊が教えてくださると、ルカの12章に書いてます。だからこの密接に結びついているんですね。神を恐れて、人を恐れないで神に向かっていくというときに、自分は脆いですよ、自分は無力ですよ、何もできないところに行かなきゃいけないんです。自分はできないところに歩かされるんです。ちょうどペテロが水の上を歩きなさいと言われて、水の上を歩いたように、自分はもう何もできないところに持っていかれるんです。だからその時に聖霊が助けてくださいます。でも自分の安全圏でいたい、人を恐れている、自分を守っていたい、 というところにとどまっていったら聖霊はいつも働かれません。なぜかといったら聖霊に導かれるということはちょうど自分がハンドルを握っていたところが助手席に行きなさいって言われて助手席にいた聖霊様が運転席の方に移ってそして私が助手席に移らなきゃいけないということをするわけなんですよ。おのずと神を信じるという行為が必要になります。恐れているといつまでも自分が運転席にいるんですよね。で聞いているのに従えないという問題がある。で私たちは恐れというのは敵です。でどうやったら恐れに打ち勝つことができるのか、どうやったらできますか。聖書に恐れを締め出すって書いてあるところがあります。第一ヨハネ4章の18節です。愛には恐れはありません。全き愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全きものとなっていない。わかりました。恐れは愛によって締め出すことができます。しかも中途半端ないじゃないです。これだけやったら愛してあげるからねじゃないんだよ。全き愛だから何にもしてなくても愛しておられるという愛です。無条件の愛です。この愛に戻るんです。神が愛のところに戻るんです。皆さんを愛してるんです。神様は去年のこと思い出します。セレブレーションのブラブでね、フランクリン・グラハムがねもうなんかもう嫌になるぐらい繰り返してた言葉を覚えてます。 God loves you、 神はあなたを愛してます。もう分かったよってぐらい1回の説教に30回以上言ったんじゃないかな。もうしつこいよって思ったよね。でもね受け入れてないの。それだけその単純な言葉を受け入れてないんですよ。だから聞いても聞いてないっていう問題なんですよ。神はあなたを愛してるんですよ。神はあなたを愛してるんですよ。愛してるんですよ。愛してるんですよって言ってようやく受け入れてなかった。神は俺を愛してるんだ、愛してるんだ、全く愛で愛してます。恐れを締め出します。でこれとっても大事です。ゆえに神を信頼できます。神に近づくことができます。バンジージャンプみたいに下に降りることができるんですよ。神がその紐になっているというのは分かっているから。で恐れると滅んでしまいます。ゼデキヤは最後滅びました。自分が恐れていることが自分の身に降りかかったんです。命を救おうと思ったけど自分の命を失ったんです。でヘブル書にこう書いてます。10章の38節と39節に私の義人は信仰によって生きる、もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく信じて命を保つものです。他にも地獄に行ってしまう一番大きな理由の筆頭として第一位として挙げられているのは何か、これ意外ですよ。臆病なものって書いてます。火と硫黄の池、第二の死と呼ばれているものの、黙示録の21章の8節ね。しかし臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、魔術を行う者、偶像礼拝を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は火と硫黄の池の硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。臆病があります。神は愛してます。だから安心してください。信じてください。神に近づいてください。そしたら聞いたら行うものになることができます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが本当にこのようにして、今日もゼデキヤを通して、ゼデキヤという反面教師を通して 神様の愛を知ることができたことを感謝いたします。お父様、なんでこんなに恐れてしまうんでしょうか。私たちは自分で嫌になる時があります。でもお父様、お父さん、あなたが招いているんだなということが分かりました。恐れている時に私のところに来なさい、私のところに、私の懐に飛び込みなさい、私に祈りなさい、そう言われていることを覚えます。主よ、次に恐れた時に自分で処理するのではなくて素直にあなたにお祈りしたいと思います。お父様、どうぞその時は聖霊の慰めによって祝福してください。今ここにいる方でまだイエス様を知らない人がいれば、どうぞあなたがその人の心の戸を叩いてくださいますように。勇気を持ってその戸を開いてイエス様と食事をすることができるようにしてください。
よろしくお願いいたします。
主が私たちを祝福して私たちを守ってくださいますように。主が御顔を私たちに照らして私たちを恵んでくださいますように。主が御顔を私たちに向け私たちに平安を与えられますように。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。